探れ。このコーナーは元アイドルミンミンの懐かしい音源をもとにした特別対談です。皆様、当時に思いを馳せてゆっくりとお楽しみください。
こんばんは、ナバロン陽斎でございます。今日のゲスト、自己紹介していただきたいと思います。はい。
アイドルアナリストの風智則です。
風さんといえば、ほら、写真家としても有名でございますけども、
は
もう一つの側面は私知ってるんですよ、実
は。言ってください。
70年代の文化、および現象を捉えることに関しては、第一人者と言ってもいいですよね。
そうですね、まあ、昭和の近代から始めましてですね、まあ、平成まで私のテリトリーでございます
ので。でも風さんはあれでしょ、音楽を中心としたところがまあ専門分野というか。
そうですね、ややその辺に偏っておりますが。
偏っておりますね、本当に偏ってる顔も。
そうですね。で、まあ、私今日呼ばれてきたのはですね、はい、なんか素晴らしいなんかアイドルが発掘されたというので。
そうなんです、
飛んで参ったわけなんです。
とあるところからですね、
は
あ、オープンテープが出てきた。
オープンテープ、いいですね。
もう今じゃね、若い人知らないと思いますけどね。
知らないですね。
まあ、我々は通称6ミリと言ってますけど、
はあはあ、
オープンテープが出てきました。
若い人には馴染みがないですよね。
そうです、
ね、フリスビーみたいなやつ。
フリスビ
ーよく飛ぶんですよ。
私ね、5号リール派じゃなくて7号リール派なんですよ。
あ、僕遠インチが良かったですね。
やっぱお金の問題もありましたね。
そうですね、
それですね、今回のそのお宝というのはですね、アイドル歌手だったらしいということしか言えないんですけども、ミンミンというアーティストが、
ミンミン、
年代はですね、73年頃から、ちらほら耳にしたアーティストでございまして、
これはですね、
はい、
かなりのお宝と言えそうですね。
まあ、
なんせ70年代ですから、
はいはいはい、
非常にまあ混沌としておりますし、まあ、データも揃ってないケースが多いと。
それからもう再生ができなかったりっていう、
そこがまた我々のですね、このハートをですね、
くすぐるん
ですよ。
ありますよね。それでそのミンミン、という歌手はですね、
はい、
ポップコンって、当時ヤマハが主催した、コンテストがあったのご存知ですよね。
よく
ね、あそこの出身者でこうかなりビッグアーティストになった人いっぱいいらっしゃる。
そうですね、まあ、ポップコーンが終わってから一つね、氷河期が来ましたから、その前の、まあ、非常に活発であった
時代ですよね。最初はでいろいろそのいわゆる作詞作曲者 の譜面応募の当て込み化して言いましたでしょ。
今じゃ考えられない
ですけど、譜面で応募するんですか。
譜面で応募するって。
だからその昔のアイドルといっても、うん、譜面が若干読めたりなんかするわけです。
あ、じゃあそのインテリジェンスは
多少あるんですよね。でだんだん調べていくうちですね、加瀬さんなんか多分ご専門かと思うんですが、そのアイドルの生態といいますか、
はいはい、
その行動といいますか、妙なとこに出没してるんですよ。
なるほど。例えば、
まあ、とりあえずですね、そのミンミンのですね、そのポップコーンで、すごいんですよ、中野サンプラザホール、
はあ、ポップコーン中野サンプラザと。
しかも、ね、
これは貴重な音源です、
ね、しかもね、バックがオーケストラだったりするんですよ。
あ、
まあ、フル編成までいかなくて、たかがコンテストですよ、
はい、いやもう本当にね、
豪華な時代、
豪華な時代だったんです。今じゃ考えられないですね。
そこでちょっとね、聞いてほしいんですが、
はい、
ミミが歌ったこの曲をね、ちょっと聴いていただきたいと。
これはちょっとエグそうですね。
そうそう、期待しましょう。
作詞作曲笠井珠樹さん、歌松尾美佐子さん、落ち葉の姫ごと。
心抱きしめて落ち葉を見つめる私、
松尾美佐子という本名でですね、落ち葉の姫事という、これまたタイトル、これはすごいですよね。
エリナーリーグいいかと思っちゃいます。
あのアレンジなんか風さんなんか好みのあのアレンジじゃないですか。
涙だ、ね、
だだだだだだだだだね、あの弦なんかのあのやる気のなさみたいな。
いやでもおしゃれですよね。
おしゃれです、今となってはおしゃれ、うん、
しかもタイトルが落ち葉の姫、
落ち葉の姫事ですから、これ
もうね、当時のやっぱ70年代 の、
ああ、はいはいはい、
カタルシスというんですけどね、もうその欲望 の、 この直結した素直なですね表現がされて、非常にこれはまあ稀な楽曲ではないでしょうかね。
楽曲ね、あの司会のあの感じなんかも大好きですね。
いやいやいや、グルーヴ感ありますね。本当に
何を考えてたんでしょうね。
今やろうったってできない
ですから、ね、できないです。ああいう司会者いないですよ。
いないですね、
これアレンジのクレジットないんですけれども、はあ、妙な感じですよね。でとりあえずあの落ち葉の姫ごと聞いていただいたんですが、実はですね、そのミンミンと言われた、それ後にミンミンと言われてる、
あ当時は松尾美佐子、
美佐子さんっていうのは、MM ってことでそういうこと、
あそうなんですか。
なったらしいんですけど、実は彼女はですね、いろんなとこでこうあのポップコーン関係だけではなくてですね、いろんなとこに出没してるんですよ。
なるほど。
で加瀬さんなんかも多分ね、あの出演なんかしてたんじゃないかと思うんですけど、銀座のポップスポットとか、
はいはい、よく覚えてます。
ありますか、
赤い絨毯が、
あ敷いてありました、でなぜか毎日ねイベントやってるんですよ。
はは、じゃああれですね、一種の道場破りみたいなもん、
ね、そうですね。でそういうあの、まあ、ちょっとしたそのあのフリースペースみたいなところで、はい、音楽がこう流れてライブをやってるっていうことがもうごくごく当たり前のように、
まあ、それが醍醐味、
醍醐味だったんですよ。で彼女もね漏れなくというか当然のようにですね、はいはい、そういうところに出演してたわけですよ。
まあ、その銀座のポップススポットっていうのはね、まあ、一つのメッカーでもあったわけでしょうからね。
そうですね、あの僕の友達なんかでも出たっていう人多かったですよね。
やはりですね、層が厚いんですね、この辺の活躍していらっしゃった方、
その中でもちょっと アイドル系っていうのも、まあ、わりかしいたはいたんですよね。
まあ、アイドルとは言ってもですね、その後のアイドルとは違ってですね、まあ、4拍子と3拍子の区別がつく、
あ
今自分でね
今つかない
やついっぱいいますよね。
1,2,3 はい、それ3拍子だって言ってるやつもいますからね。だからこれは なかなか、ね、貴重なテープだった。
これなんかピアノもご本人が、
そうですね、なんかギターも、マーチンかなんか持ってる、アイドルがマーチンですよ。風さんなんかだってあのモーリスかなんかのチャラチャラ弾いてるからじゃないですか。だからマーチンですからね。
そうですね。
でピアノが弾けるというのはやっぱりあの小さい頃 の、 その上層教育っていうんですか、
はい、
そういうのを受けたっていう跡がこう奇跡がちょっと
そうですね、まあ、ただもんじゃない感じはしますね。
そうですね、
もうここまで聞いただけでただもんじゃない感じがしますから、
ね、いやまだまだですね、はい、ただものじゃない部分がですね、これからね締めて出てきますんで、
ちょっと垣間見て、
はい、ちょっと聞いてみましょう。
私はあなたを信じています、それだ。
銀座はやっぱりおしゃれだったということでよろしいですかね。
そうですね、当時の雰囲気がねそのまま、ね、残ってますね。
あの観客のあのちょっとしらけた感じもなかなか、
そうあの当時のですね、あのちょっとまあ暗い
感じのね、 遠くからじっと見てるあの感じがね、
今で言うとダークな感じ、またちょっと違いますね、
まあ、それをまた関係なく演奏しちゃってるミミもまた素晴らしいですかね。
素晴らしいですね、一つのやっぱ才能すごい感じますね、
それよりもですね、もっとびっくりするテープが出てきたんですよ。愛をくださいという曲なんですが、
愛をください、
これはやっぱりその人の楽曲を歌ってるんですけども、実はそこでバックを務めてるねミュージシャンで佐野元春ピアノを弾いてる、
佐野元春がしかもエレピを弾いて
る弾いてるんですよ。これがね、まあ、当時は当然デビューしてなかったんですよ。
そうでしょうね。
そんなところでバイトしてたんですよ、
じゃあ鉢巻きしてピアノしたわけですね。
当然鉢巻きしてたんですね。バンダナじゃなくて
鉢巻きこれは貴重ですね。
貴重ですよね。それでね、結構ね思い切ったような弾き方してるんですが、実はちょっと間違えそうになるとちっちゃくなっちゃったりとか、
サムアリなんていう感じで、
サムアリなんて、このアルバムの1曲目の「ゴーストップ」って曲があるじゃないですか、あれのバックがまたすごいんですよ。ドラムス、あの藤井庄司さん、
一風堂の、
そうなんですよ、あの方が叩いてる、でギター松下誠、
ギャラ高い、
エイビーズのですね、
そうですよね、
今やもうスタジオナンバーワンのギタリストといったよね、今これ雇ったらどうなるんですかね。
大変でしょうね、もう制作費
もう赤字覚悟の上で、
見え、
ね、を切ってこの人呼びましたみたいな感じになるわけですよね。
他にはどんな方がさ、
あとはね、まあ、ゴストップの曲じゃないんですけど、例えばJ ウォークのドラムの田切純一という、作家でもある方がいらっしゃるんですか、そのあのドラマーにですね、バスラだけ踏ませてる、
豪華ですね、
豪華
で、でちょっとそこ違うんじゃないみたいな、そういう
あんたそこまでよみたいな、
顎で使ってた、
顎で使ってた、そういうねアイドルだったわけじゃないんですけど、たまたままだ有名ではなかったってことなんですけどね。そう
ですね。で、今の一連のこれはみんな人の書いた譜面を当て込み歌手としてミンミンが歌ってた、
ね、そうですね、あの記録にはそういうふうに残ってますね。
歌詞がすごいですよね。
愛をください、
愛をください、人から見れば変ですか、
変ですよ、
でもこれ言われたらもうどうします、
風さんの好みですよこれ
大好きですけど
いや、ね、わけわかんない
このパワーが、
最近のアイドルこういうのないですから、
ないですね、もう見習わなくちゃいけないと思います。
そうですね、こうしてね、今日は風友さりさんに、ね、70年代のアイドルのことについて語っていただいてるわけですけど、
大変もう楽しみながら、
楽しんでますか。
もう続々となんかお宝音源がですね、
いやここでね極めつけの
なんと、
テープが出てきておるんですが、実はこのミンミンはメジャーデビューはしてないんですよ、
はい、
で歌い手としてはやっぱりタッチの差でね、届かなかった、とにかく人数多かったですから、激戦区でしたから ね、それでね妙なところでデビューしてるわけですね、これが、メルヘンギャグという、
メルヘンギャグ、
もうこれ聞いただけ
コアな感じがしますね。
これはですね、茨城放送、当時東京にですね番組制作会社とかがこう、あったんですよね、
またよく知ってます、
地方局の番組を東京で制作、
もう好きなことやってたんじゃないですか、
ある種の、ね、ステータスもあったみたいなんですけど、なんか風さん、風の便り、そういうのに関わってたっていう噂もね、
私もう噛んだり舐めたりいろいろしてますが、
風友さりという名前が出てきたりとかびっくりしましたからね。
いやもう
調べた口ね、いろんなこう人の人生模様がミミだけではなく出てきちゃう、
ナバロン要塞さんにはかないませんわ
それですね、このメルヘンギャグという番組、あと2年間にわたって、放送されたんですが、そこ のパーソナリティにですねミミが登場してるんです。
なるほど。
でご相手役が
山本雄一郎さん、これ青年座の 方です
。方ですよね、はい、ミュージカルのプロデューサーとしてもね、活躍した時期もあった、はい、方なんですかね。
まあ、青年座こういう方は多い
です。多いですよ。これもバイトですかね。
バイトですかね。
言ってみればビンビンの、ポップスポットみたいな感じなんですかね、
はいはい、でもいい時代だったたんじゃないですか。
そうですね。まあ彼女ね、司会もやってたっていうこともあったんで、
おしゃべりね、
多分どっかでこれ抜擢されたんでしょ
う。そうですよね。
はい、
でこれ聞けるんですか。
聞けるんです。
いやいや、
とノイズが多いんですけども、とりあえず極めつけの
メルヘンギャグ
聞いてみましょう。
ヘンゼルとグレーテル危機一髪その一回。お待たせいたしました。良い子のお楽しみ広場、悪ガキの石棺部屋、メルヘンギャグのお時間でございます。今日も娘盛りの予告編みたいな女、ミンミンと一緒ににぎにぎしく開店でございます。
皆さんご機嫌いかがですか？ミンミンです。なんたってもう春だから眠いのよね。ミンミンもすごくよく寝るんだけど、1日10時間ぐらい寝てるかしら。どっちかっていうと。だからなんか、あんまり寝すぎちゃうといっぱいまた眠くなっちゃうのよね。だから1日中眠いの。なんか眠い話で始まったんですけれども、近況報告なんかしちゃおうかしら。この頃ミンミンはね、とってもよく食べてね、天気がいいからなんか外見るといっぱい食べられるのね。空見て、あーいい天気だなとかでガバガバガバとか食べて、言うんでよく寝るからね、寝る子は育つとか言うんだけれども、全然育たないミンミンです。今日もよろしく。
いろいろ言っておりますけれども、そんなわけでこんなわけで今日も30分間びったしと楽しんでいただくわけですけれども、今日のお話はですね、アンデルセン、かの世界的童話作家に挑戦してみたいとこう思っております。お話の方は聞くも涙、語るも涙、熱い兄弟愛のお話でございます。
今日はね、お忙しいところで風さんに来ていただいているんですが、
私もね堪能しましたよ。
ねえ、このどうですかね、こういうアイドルのその70年代。
いや、なんと言いますかね、まあ、70年代というのはやっぱこういった方々のやっぱりいろんな支えというですかね、草の根的なムーブメントとしてガッというのはなかったんですけども、
この生き様
のやっぱりもう塊が、それがエネルギーだったんでしょうね。もうまさしくもうエネルギーの詰まったもう音源という。
今じゃ考えられないですよね。
そうですね、惜しい方を亡くしましたね。
いや、亡くなってない。
亡くなってない。
亡くなってない。全然亡くなってないですけど、でそのミンミンというのはね、その後どうやら結婚なされたらしいんですけど、それで本人とね、実は私会いました。
お
ところが、まだ歌ってたりするん
です。歌ってらっしゃるだ。
それはもちろんその人前でね、歌うってことではなくて、毎日そのボイトレやったりとか、ジョギングしたりとか言って鍛えたりするんですよ。
なるほど。
で我々そのいろいろスタッフが感動しましてですね、
これは感動しますよ。
まあ風さんの助言も実はあったんですけども、
噛んでたわけですね。
2003年に向けてですね、新曲を出そうっていう。
あ、これは楽しみですね。
楽しみですね。
もしかしてナバロンさんも1枚噛んでる。
もちろんそのつもりでおるんですが、これからねどうしようかっていうのをまた考えたりとかね、しておりますけれども、
はい、
じゃあ実にね、今日はね本当に70年代のねアイドルの生き様についてね、風さんに語っていただいて、私もね大変ね貴重な、
そうですね、まあ一つですね、このまあデータがいろいろ揃ってないとかそういうのね、まあ、失われた時代と私は呼んでるんですけれども、
はい、
でこうしてですね、その失われた時代の素晴らしい遺産を、産物をですね、今回も耳にですね、残して
なおかつ今後に向けて、
はい、
何かアプローチをしていこうと。
そうですね、
こういうことで、
はい、
締めたことでよろしいでございましょうか。
はい、今日はありがとうございます。
いえ、こちらこそありがとうございました。
アイドルを探れ、お相手はナバロン要塞さん、ゲストは音楽文化研究家風友さりさんでした。それでは皆様、引き続き